後ろから忍び寄ってきました。あの自分は汚れている12年間もずっと礼拝に参加できない、そういう人だったからです。それに対して街道管理者ヤイロは正面から堂々とイエス様のところに近づいていきました。もう街道管理人という、まあ、社会的にもある程度ステータスのあるものですし、安息日ごとにそうやって御言葉を読んでいる人たちのその管理を、その街道を管理する人だったからです。でそれで、イエス様のところに来て、どうか 娘が、今にも死にそうですと、ですからどうか一緒に来て、それで手を置いてやってください、そうすれば娘は必ず、癒されますということを、イエス様にお願いします。でそれでイエス様はじゃあって言って行きましょうと、で、行きました。大勢の群衆がその後ろに付き従っていますというところで、昨日のあの長血を患う女の話になったわけです。ヤイロからすればもう一刻も早く娘が死にそうなので早く来てほしい、で群衆たち邪魔だ、こんな群衆たちさえなければもっと娘のところにイエスさん早くお連れすることができたのに思ったかもしれません。あるいはその長血の患う女とのやり取り、イエス様なんで突然そんな後ろ振り向いて私触ったのは誰だって言い出すんだ、そんなの当然誰かが触るじゃないか、イエスさん早く娘見てほしい、そういうふうに思ったかもしれません。とにかく、人はですね、自分の問題に焦点を合わせるとき、それに気を取られてしまう傾向があります。周りを見ない傾向があります。でもイエス様は全ての最善をご存知であり、全ての最善のタイミングをちゃんと測っておられるお方です。で、その走行しているうちに、娘さんの訃報が入ります。その街道管理人の家から、使者が来て、でそれで、こういうふうに言います。あなたのお嬢さんは亡くなりました、なぜこの上先生をわずわらすことがありましょうか。それに対してイエス様はどういうふうに答えたか。イエス様はその言葉を聞き流して、聖書にはそばで聞いてってあるんですけど、直訳は聞き流してです。そんな話を聞き流して、で街道管理者に言われました。恐れないでただ信じていなさい、恐れないでただ信じていなさい。ちなみにこの言葉を先々週やったのはですね、僕の友人がの、赤ちゃんがお腹の中にいるんですけど、水頭症という病にかかって頭に水が溜まって、でそれで脳みそになんか障害を持って生まれてくる可能性がある、そういう病気だったので、それを医者に言われました。でもその友達はこのちょうどこの言葉が与えられたそうです。恐れないでただ信じていなさい、ただ信じて祈っていなさい。親の愛情はとても強いものだなというふうに思いました。この長血を患う女は自分自身の信仰によって自分の病を癒されるためにイエス様に近づいたんですけれども、しかし、このヤイロの場合は自分の娘のためでした。自分のことではなく一方的に娘のため、娘からすれば娘は何の信仰的なこともしていないかもしれません。ただ熱にうなされてそれで倒れているだけ、その状態です。でついには、亡くなるんです、死ぬんです。死んでしまったらもう自分のために祈ることはできません。癒してくださいと祈ることは娘本人にはできません。でもこのお父さんに対しては皆さんはこういうふうに言われました。恐れないでただ信じていなさい。それでどうしたか、切り分けをしたんです。群衆と本当の信者を。まずイエス様はどうしたか、まずペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他は誰も自分と一緒に行くのをお許しになりませんでした。群衆たちをまず解散させて、でペテロヤコブヨハネ、その3人だけ、あと街道管理人ヤイロだけ、その合計4人だけを伴って、その問題の場所に、その娘さんが亡くなって いるところに向かったわけです。イエス様は御業をなす上で大勢の群衆は必要ないんです。もしこの新潟グローリーチャペル、この場所が大勢の人たちで埋まったら喜ぶでしょうか。大勢はいらないんです。本当に信仰を持った少数の人たち、少数の兄弟姉妹たちだけで主は御業をなされるんです。むしろ大勢の群衆がいれば邪魔になってしまうんです。例えばこの、伝えにやってきた人は、この上先生を煩わすことがどうしてできましょう、もうお嬢さん亡くなったんです、先生をこれ以上邪魔するわけにはいかない、結構ですね、こういう偽りの謙虚さ、主をどうして煩わすことが私にできよう、もう無駄だ、死んだんだから無駄だ、これ以上主を煩わす必要はない、主は全てがおできになるお方なんです。主の手を煩わすこと、こんな祈りをするのは主を煩わすんじゃないか、こんなことは主に持ってったら怒られるんじゃないか、そういった心配もようです。なぜなら皆さんが唇に願い事を起こす、願い事を唇から昇らせる以前に、その心の内を、皆さんの心の内をすでに主はご存知なお方だからです。それに群衆たち、このあとですね、その街道管理者の家に着くんですけども、その人々はみんな取り乱したり大声で泣いたりわめいたりしています。でそういった人たちもイエス様は取り除いて、でそれで、宮沢をなすためにほんの少数の人たちと一緒にその娘のところに行きました。もう大勢の人たちは泣いたりわめいたりわわギャーギャー、そういう目に見える派手なパフォーマンス、目に見えるパフォーマンスといいますか、集会でもよく言うんですよ、大声でアーメンって言えばみんなにおーって言ってもらえる、大声で祈ればただなんかね、あの威厳話す人も、まあ、何人が本物の威厳か分かんないですけど、ジュルジュルジュルって変になればなるほどみんながおーなんか知んねえけどすげえ、そういう風にパフォーマンスする人はいるんですけど、イエス様はそういうパフォーマンスではなく、本当に真実に心から死を求めている人を顧みてくださるんです。で、その後イエス様はその子供のところに来ました。イエス様はその娘、亡くなった娘の手を取り、アラム語でタリタクミ、訳して言えば少女よ、あなたに言います、起きなさいという言葉をかけました。たったその一言です。手を取って言葉をかけました。したら少女は霊が戻って起き上がったんです。でそれで自分の足で立って歩き始めました。12歳にもなっていたからです。私たちは何かとイエス様にもう手取り足取り根節丁寧なケアを望むんですけれども、イエス様は何をされるかというと、手を取ってでそれで言葉をかけるんです。起き上がりなさい、ただそれだけです。娘に対してやったのは、この娘がやったのはその言葉通り霊が戻って起き上がり、そして自分の足で立って歩き始めました。私たちはですね、癒して癒してって言って、癒してもらったらあーって言って、またこんな寝転がったままあれしてこれして、そういうふうに言う人は多いんですけれども、しかし私たちは癒していただいた自分の足で立って歩くべきです。ずっと寝転がったままでは私たちはいけません。自分の足で立って、自分の信仰で立って、そしてイエス様についていくべきです。この少女はそういうふうに祈りました。でそれで、ここにいた人たちはその奇跡を見て驚きに包まれました。でもイエス様はこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになりました。ね、こんなに死人がよみがえる奇跡の方がこそ人々に言いふらせば、もっとイエス様の御業、おーすごいっていうふうになるかもしれませんけれども、しかしイエス様はそんな有象無象はいらないんです。何の信仰も ない、ただ興味本位でしか集まってこない群衆、大勢の群衆をイエス様は必要とされません。むしろそういう人たちが出ないように秘密にしていろということをここにイエス様は言っています。だから私たちも大勢の群衆の側にならないように気をつけなければなりません。イエス様に癒していただいたら自分の足で立たなければなりません。何か、宮沢をなしていただきたいがゆえにこんな大声でわめいたり取り乱したり泣いたり、そんなことしてパフォーマンスすることはありません。ただ静かに密かに主を信じる信仰、それを主は喜ばれます。イエス様が祈りの場面で、パリサイ人たちに言ったのは、大勢で通りの四つ角のところに立って祈る、そういう祈りよりも隠れたところで祈られる祈りの方が神様聞いてくださる、皆さん隠れたところで見ておられる主が皆さんをよしとしてくださる。ですから私たちは祈るときはこんなパフォーマンスたらしくおーって四つ角に立って人目に触れるような、あるいはもう長々と長く祈ればいいってもんじゃないですよ皆さん。本当に主にヒットする祈りはほんのわずかなところです。本当に信仰を持って祈るふっていう祈りこそ主は聞かれます。ここではですね、もうこの娘はただ癒されるだけでした。何が癒したんでしょう。親の信仰です。親の愛情です。たとえ、誰かがその信仰を落としている、あるいは病に侵されている、そういう状況であったとしても、その家族、親がこの娘が癒されるようにイエス様祈、イエス様助けてくださいっていう、そういう祈りにもイエス様応えてくださいます。もちろん、こういう長血を患う女のように自分の信仰が自分を癒したということも可能です。しかしイエス様はこの親の信仰、自分の家族のために祈るというその祈りについてもイエス様は答えてくださいます。使徒の働きの方でもありますね。主よ、私はどうしたら救われるでしょうかという、その牢獄の管理人の問いに、パウロは答えました。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。
アメン。
主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。
アメン。
結構ですね、正解とかこういうセミナーとかで、私の家族が救われるにはどうすればよいか、何々先生講義何分、結構そういう大々的なことあるんですけど、でも今、述べました使徒の働きからちょっとした、質問をします。皆さんの家族が救われるにはどうしたらいいですか。
主イエスを信じなさい。
あ、それだけです。これだけなんですよ。
これだけです、うん、本当に簡単すぎて信じられない。
簡単すぎて信じないです。
だからね、もっと事細かく聞こうとしてなんとか先生に伺いを立てる。でも私たちが聞くべきはなんとか先生でもなく、モーセでもなく、エリアでもなく、イエスに聞け。イエス様が言ったんですよ。主イエスを信じなさい、う
ん、ですから皆さん自身の足で立つことが必要なんですよ。大々先生じゃない、皆さん自身一人一人が立つ、その信仰が大切です。
今ね、ふっと思い出したことがあって、私子供4人いるじゃないですか。で、子供4人みんなイエス様に会って癒しのあれがあるよね。長男はお腹の中で心臓が止まって、それで脳に酸素がいかないということで、それで要するに、ね、異常があるんじゃないかなということで、すごい操作され調べられる。でもなんともない。イエス様に信仰を私が持っていたからですね。長男の命はお医者さんが守ることでもなく、イエス様が生かしたり守るということで、私はもうカンとしてお医者さんに行ったから、その時。で、2番目の子は、逆子で、逆子体操を間違って私がやっちゃったもんだから、へその緒を足1本と手1本、こう、首にね、こんな状況。 になったって、へそのくるくる巻きになったって。それでその子も、もうこう、酸素がいかない。っていうことになっちゃって、目が差し、ロンパリだったの。だから本来なれば、手足どこか、小児麻痺だったり、脳性麻痺だったり、で、目の方がもうそのまま異常を来すしかないんですけど、それもなんともない。癒されたんですよ、お祈りして。で、3番目の子は、涙腺がなく生まれたの。だからもう子供がいつもこう目兄がもうべったりとついちゃって、こうあげてあげるにはもう水で浸してっていうことだったんだけど、祈って8日目に癒されました。で、4番目の子はもっとなのは、心臓の右の弁膜がほとんどなく生まれた。で、私お医者さんに言ったの、こういう状況で弁膜が自然に作られるってありますかって言ったら、何をおっしゃる、 100% ないです。で、私があんまりにもしつこくご質問するから、お医者さんがこう言ったんです。あなたのお嬢さんが今持っている弁膜っていうのは、普通の弁膜が中だとしたら3にも満たない。だからこれは絶対に作られるということはありません。7があって3が足りないしたら、もしかしたらそういうことがあり得るかもしれない。でも客だからそれはありえないって言ったのね。でも主は弁膜を与えてくださったんです。だから何を言うか、親の信仰、私がやったのは子供のために一生懸命祈ったことしかない。主イエスを信じて祈ったことしかない。なのに全部癒されたっていうことだから、今ここをお母さんとして必要を覚えているじゃないですか、ね、何か主イエスを信じなさい。魔法とか救われる、主イエスを信じなさい。子供が救われるというのは天国だけじゃないよ、生活も全てだよ。それを相手が信仰がない時、子供が信仰がない時、八色の子供信仰なかったよね。そんで聖書を見てると、わけがわからない霊に捕まって自分に信仰がなくて苦しんでる子供いたよね。でも親の信仰で救われたじゃないですか。だからもうキーワードとしては、イエス様に祈るよ、主イエスを信じる、ね、あなたとあなたの家族を救われる。これ大儲けな、もう今メッセージが今2人に一賛ですよ。アーメンですよ。大儲けな、
棚からボタン持ちっていうか、ね、本当に。
いや、だからそういうことがなぜ起きるかって言ったら、人は幸いな人のそばにいればいいの。ん？で、幸いな人をメッセージ知ってって言ったし、佐藤先生がメッセージ知ってって言った。だから今日の幸いな人はこっちですよ。
そうですね。
そうなんですよ、本当に。だからね、詩編の一編に書いてあるね、変なやつと一緒に座るな、歩むな、ね、行うな。で、その反対、昼も夜も主の御言葉を口ずさむ人が幸いって書いてあるのね。そしたら何かあった時はどうするかって、私にいるやつがね、悪いやつでね、そういうやつだったらすぐその人から離れることが幸い。その後もう一つ探さなきゃいけないのが、昼も夜も私の周りに主の御言葉を口ずさむ人誰だろう。で、見つけて、早くそばにいてくっつく。昼も夜も口ずさむ人のそばにいてくっつく。これが幸いなの。嫌なことは離れる。良いことを持っている人のそばには行く。ちょうどいいじゃない。
私から思ってたんだけど、本当に主イエスを信じなさい、そうしたら救われる。信じきって言えばいいんですよ。どんなことがあってもイエス様を信じてこう従っていけば主がすることがある。そうです。で、私すぐ恐れないで、ただ信じなさい。すぐ恐れて不信仰になって、でもちゃんと恐れないで信じる。ティラさんもね、なんかこうほら、いろいろ問題で恐れるな、立ち止まるな、ね、恐れたら恐れた信仰になって、信仰でも 私本当に信じる。どんな時は信じる信仰ってギュッとこう、ここがギュッとこう立ちますよね。平安が来るし、こう信じるってこと。不信仰になるからこう恐れてね。でもこの御言葉を握って、必ずこの言葉を握って、主イエスを信じない家族は救われて、必ず主はしてくださる、ね、私がただただ神様に従ってついていけば、離れなければ、この信仰ですよね。神様がしてくださる。私は神様といい関係で、神の国と神の義を大して、そうすれば全て備えられる、ね、だからこれからも健康、経済、また天国まで全部備えてる。私の人生も全部守ってる。でこの信仰を持って、この御言葉を、守るなら、信仰を持ったら信仰通りに、信じるって本当ちょっと不信仰になる時あるんですよ。ちょっとビビって恐る。それはもう、ね、恐れは悪魔がもたらすの。だから本当に信じる、信じる、それ揺るがない信仰を持ってこう。
そうで、ちなみにですね、
こと大切ですよね、う
ん、この箇所、マタイの福音書でも並行箇所があるんですけど、うん、そこはちょっと違ってですね、ヤイロがイエス様にお願いした時点で、今読んだマルコの方ではまだ娘は生きていた、でそれで娘に手を置けば癒されるっていう、そういう願いだったんですけど、マタイの方では違ってですね、イエス様に最初に会って最初の一言は、私の娘が今死にました、おいでくださって娘の上に御手を置いてやってください、そうすれば娘は生き返ります、
だったんですよ。
で、
うん、
でなんでその平行箇所なのに、整合性が取れてないんでしょうかね、マルコとマタイ。結構聖書を攻撃する人はそういう整合性が取れてないからって言うんで、まあ、そこを攻撃の材料とするんですけど、聖書はですね、全部人を通して書かれています。でイエス様は人間に御言葉を委ねられたのは、その宣教の愚かさを通して、もう人の口移しでイエス様のことを伝えるっていう、その人間に委ねられたんですよ。神様が皆さんに働かれるのは人間を通してです。人を通して宮沢なす。だから人が不信仰であれば神様宮沢行えない。人がもう信じてできるっていうんであれば、神様はどんどん宮沢なすことができる。で福音書を書いたのは4人なんですけど、これもいろんな立場の人、いろんな時代の人たちが分かれて神様について書いてます。で、微妙に整合性は取れていないかもしれませんけれども、しかしマタイがここで、マタイの福音書の方で強調したかったのは、娘が死んだけれども来れば必ず蘇らせられる、そういうマタイの方ではその父親ヤイロの信仰を強調したかった。だから、まあ若干整合性は取れてないんですけども、でもいろんな角度から主は真実のお方、主は病を癒してくださるお方、主は生き返らせてくださるお方、主は神である、それをいろんな人がですね、こうやって、いろんなバリエーションに富んだ表現をするからこそ、福音書はこんな4つもあるんですよ。もし整合性取れてることこそ真理っていうんだったら、福音書こんなにいらないですよ。一つで、しかも本当簡単な、ね、味気ない言葉になってしまいますけども、でも人間を通して神様は働かれるからこそ、こんなに聖書の表現は豊かでバリエーションに富んで、いろんな角度からいろんな立場からその主を光を当てるんですね。だから例えば僕がもし福音書を書くとして、河合さんもまた福音書を書くとしたら、それ違います。それぞれの体験が違うし、主から与えられたことも、恵みも違います。僕はそんな病が癒されたっていう経験は、まあね、小児喘息時代でもう20年ずっと喘息に苦しめられてきたんだけども、そこで培われたものがあるから。加谷さんの場合、いろんな病が癒されてきたけども、それを通して主はどんな病でも、どんな患いでも癒してくださる方だっていうのを伝えられる。僕は、まあ、そういうところは増えてなんですけど、だから人それぞれ与えられてる重荷は違いますけれども、それぞれ独自の福音書を書くことができます。それぞれに与えられる病も癒しも、またそういう試練も違うんですけども、でも主はそれぞれ すべてを用いて益として変えてくださることができるんですよ。
私ここにね、ペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、なんでこの3人でこの3人はすごい用いられるんですよ、
いつも近くにいますよね。
いやいや、この第一ペテロ書いてヤコブ書いてでしょ、あとヨハネ黙示録書いて、だからこの3人を特別にこの選んで、そしてそのよみがえの十字架のよみがえのそのあのイエス様 の, そ, のそれを一度じゃ信じないから、これ3度ぐらいありますよ、ヤイロの娘と娘を起きなさいっていうのと、だからあのラザロとね、だこれいつも3度ぐらいしないと信じないから、だからここにやっぱりこの人たちをその現場を見せて、そしてよみがえ の, そのイエス・キリストのそのこともやっぱりここ伝えたかったんですよ、ここで何を言いたいのかなと思って、
それとこの3人はね、その当時イエス様についているその人たちっていうのはいつも見聞きすることに一生懸命立ったみたい、見てると、それなんだけど、この3人はね、祈るイエス様が祈ってることを見て祈る癖がついてるの、この3人みたい。だから祈る時もイエス様はこの3人を連れていく。
あのエリアが上に登ってた時、もう山に登ってたこの3人
ですよ、そうですね、
だから特別にこの3人にこう、イエス様はやっぱり将来この聖書を書かせるというかな、そういう使命があったんだよね。
そうだから本当に秘められたそういう奇跡っていうか、うん、大いなることは、やっぱりそういうふうに主に親しい人だけが見れる特権なんですね。
特別にこの3人をまたこれから使命を持って、選んだんですね、
だから長血の患う女、病が癒されましたけど、死人がよみがえるという奇跡が見られたのはほんの少人数なんですよ。
特別な選ばれた
の。でそれはいや向こうからの選びっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱり自分から主に求める、そういう自分の足で立つ信仰を持ってる人こそそういう秘められた素晴らしいことを見ることができると思います。
だからメッセージを聞いてて、ああそうなんだ、だと慣習の一人に過ぎない。メッセージを聞いてて私もそうしようっていうのが、それがね、その選びになる条件の一つ。だから慣習じゃなく、あの方に会って私もこうなろう、
信仰ですね、
信仰を働くっていうのが慣習の一人で主人公の一人になれる。
言葉すごいですね。恐れないでただ信じなさい。みんな恐れて生きてますよね、心そろえて。だから私は伝道の私作った神様、この方を本当に頼って信じる方がいるってことは素晴らしいですね。
で親の信仰がその子供を取り戻すっていう事例がもう一つありまして、創世記アブラハムがイサクを取り戻す場面ですね、それについてもちょっとお読みします。22章の
子供も蘇りのあれを信じてたんですね、
そうです、22章
か。
しもべたちにここにいなさいって、
じゃあちょっとですね、22の1から5までを
読んだ方が
いいですね。じゃあお読みしますので、じゃあぜひ皆さん、パラパラめくりはやめて、こっちを見てください。じゃあ読みますよ。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた、あなたの子、あなたの愛している、あなたの愛している一人をヤコブ、イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で 全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクを一緒に連れて行った。ちょっととりあえずここまで。神様は十分にご存知だったんです。アブラハムがイサクを愛しているということを。だからここであえて神様はあなたの子、あなたの愛している一人をイサクを連れてどこどこに行きなさい、そして全焼の生贄としてイサクを捧げなさいと言います。神様なんでこんな厳しいことを言うんでしょう。私たちはイサクを与えてくださいっていう祈りをよくします。一人子が、誰も子供がいません、だから子供を与えてください。何々が、富がありません、だから富を与えてください。で、いざ与えられました。与えられた時こそ私たちは気をつけるべきなんです。祝福が与えられた、もう神様いいや、じゃあまたね、そういうふうにして願い事を叶えるためのツールとして神様を用いるという心が私たちの内側には確かにあります。で、しかし私たちは神様を第一とすべきなんです。自分の願い事を叶えるために神様がいるんだったら、神様は第二のしもべであり、私が第一の主神になってしまいます。神様は実会のまず一番最初で、私が神である、他に神があってはならない、私が主である、それが第一でした。私たちはそれを、守るべきです。それを知らしめるためにあえて神様こういうことを要求されることもあります。あえて自分の一番大切なものに不具合されることがあります。で、アブラハムの場合は一人子イサクでした。で、イサクを私に捧げなさい、イサクよりも私の方を大事としなさいということをここで神様は要求されました。アブラハムはどうしたか、映画の場面とかではむごいと言って泣いたり叫んだり、そういう場面が挿入されてるんですけど、聖書はそういった場面は一切挿入されていません。どうしたか、アブラハムは翌朝早く早速ロバに鞍をつけて旅の準備をし、そして息子イサクと2人の若い従者を伴って早速翌朝早くに出かけました。神様にすぐに従ったんです。何の躊躇もないかのように見えますね。で、それで、彼は、3日目にその神様が告げられた場所に行きました。そこでアブラハムは、その若い者たち2人に、こういうふうに言います。5節の鍵括弧のところです。あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言いました。あなた方はここに残っていなさい、私とイサクは2人であそこに行き礼拝をし、そして戻ってくる、生きて戻ってくる。不思議ですね。イサクその山で捧げられちゃったんだとしたら、戻ってくるのはアブラハム一人です。でもアブラハムは私たちはあなたのところに戻ってくると、もうすでにここで信仰を告白しています。ヘブル書にも書いてあるんですけど、アブラハムはここでその息子イサクを捧げたとしても死者の中から必ず神を復活させてくださるという信仰を持っていたので、だからそこに行って、でそれで戻ってくることができたんです。実際あのイサクはその山の上で捧げられそうになります。実際縛られます。で、刀をいざ振り下ろそうとするところで神様が止められます。神様はその時どう言われたか、あなたの手をその子に下してはならない、その子に何をしてもならない。主ご自身がその自分の最愛なもの、最も重要なものに手を下そうとするとき、主はそれをしてはならないということを声をかけてくださいます。それはどうしてか、あなたが神を恐れることがよく分かった、あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。もうこの時点で神の目から見ればそれは捧げられたというものに なっているんですね。主はこういうふうにして私たちに必要なものは何であるか、何をどこまですべきか、どこまでしてはならないか、私たちの試練の時にどこまでが耐えられてどこまでが耐えられないかというのを主はきちんとご存知なんです。ですから主に、そういう主に全て委ねて私たち生きることができます。とにかくここからも分かることは、ヤイロの時もそうです、自分の握りしめているものを主に一旦手放して横たえて明け渡す時、その失おうとしていたものを私たちは得るばかりでなく、それ以上のものも私たちは得ることができるんですよ。そしてヤイロの場合もアブラハムの場合も試練でした。それはしかし、その火のような試練をくぐったものこそが信仰における不純物は一切取り除かれるんです。それまで邪魔だったもの、神様の御前に邪魔だったもの、一切取り除かれます。焼き尽くされて純粋に精錬された銀のように私たちを見てくださるんです。皆さんもね、不純物だらけの金のアクセサリー持つよりも純金に近いものの方がいいでしょう。神様はそれを喜ばれるんです。その純度を試されるのはそれは試練です。試練によってその不純物が取り除かれる。アブラハムにとってのこの時の不純物は、おそらくなんですけれども、イサクという愛する子、これを神様よりも大切にする危険性があったということだったんじゃないかなというふうに思います。だからあえてイサクをこうやって捧げなさいという、そうすることによってもイサクは性別され、そしてアブラハムにとっても、イサクよりも神様の方が大事だという、そういう信仰の、告白する場面にもなったんです。で、そうやって今皆さん試練がいろいろあるかもしれませんけども、でも神様をまず第一にするというその学科をパスした時、もうあとは祝福だけです。アブラハムにはこの後祝福だけしか、ありませんでした。もうどんどん、世の富も豊かにされていき、そしてイサクもどんどん祝福されていきました。ですからこの試練の時はただ神様を第一にするということを皆さんに学んでいただければと思います。
ということは、何かあった時っていうのは自分第一主義から神第一主義に変えるということがすごく必要。
だからヤイロの時も長丁を患う女の時もイエス様第一主義になるための、試練だったわけですね。で、律法は結局イエス様に向かわせるための養育係です。律法はただあなたに罪があるよっていうことを示すだけなんですけれども、でも律法の中には命がない。律法はただイエス・キリストに皆さん導くための養育係です。何か、皆さんが今起きていることも全部イエス様に導くための養育係だと思えば、結構いろんなことが見えてくるんじゃないですか。このことをイエス様にお願いしよう、ずっとイエス様の方はきっとねそれを望んでいるおられるんだけど、でも下はなかなか、あ、まだ自分にはこの手がある、あの手、あれをすればいいとか、そうやって自分で解決しようと思うんですよ。結構早い段階でイエス様に手放しちゃった方が楽ですよ、そういう場合は。すぐにその学科をパスできる、することができます。
神様を見てたんでしょうね、年取って100歳にやっと息子をね、いただいても可愛くて可愛くて、もう神様以上になってたかもしれないから、
だからそれまで100歳になる前に、
合わせたんですよね、やっぱり、私のでも一番にその大好きな、大事なね、目の中に入れても痛くないと、息子を私にね捧げられるか、でもこのことを勝利したときに 私たちも本当に神様より愛しているものがあったら、やっぱりね、死はダメに取り除かれてね、そして死を取り除かれて、死が全部下が本当に大切ですよね、
うんうん、
なんかするとね、イサクのように愛して神様にそういうものに心がいっているものがあったら、うん、私も本当に信仰して話してそれを断ち切るんで、うん、私もね、最初教会に来た時、うん、あるグループさんと好きだったのビートルズ、妊娠中もそれ聞いてると座りがない、
あれ
ずっと好きだった。でも教会に来たばっかの時それ捨てなさいって言われたの、うん、大好きで聖文もいっぱいあるこのね、うん、本も全部まだそこ心いってないけど捨てた。
信仰ですね。
知ってたんです。そしたら神に近づくのが分かりますよ。自分が神です。そしてそのグループサングが私たちはもう神より有名だって言った時にもう悪いことがざーっと自殺がほらね殺されたりマネージャーがほらねあれになったりみんな分裂して、まあ、私は分裂したからあんなもう魅力ねえわと思ったんじゃなくてその前に、そしたら自分たち私が神より有名だと思って冒涜したらほらすごいこうみんなね捨てたり火焼かれたりしたでしょうね、そんな言っていいことではなかったね、だからでその時ね全然そのもう好きなんです、大好きなんだけどでも捨てた、音楽が好きだったんです、イエスタディとかミッシェルとかいろいろね、すごく好きだ。
それ捨てろって言われたのは牧師からですか、それともなんか精霊の導きですか。
いえ、なんか自分神様より愛してるものを捨てなさいって。その時は私はこれ大好きだ、でも捨てられないような気持ちなんですよ、大好きです、お金もかかったでしょ、でも全部捨てたんです、全部人にあげちゃった。そしたら私は神に近づくの、体の中にぐっと近づいてくる。だからここを読むと、それを思い出します
、ささやかなことなんですけど、信仰を働いてね、なんかしたことっていうのは主がすごく大きく報いてくださるっていうことなんだけど、私の場合、物飾るの大好き大好きなんだけど、その物を飾るのを大好きなのに飾り物、それを私はやめた。人形で、それをやめて、それでそれを人にも、その人形が好きで人形をベタベタね、何個も置いてたりしてる人にも私が伝道したらいつもそれを言った。そうするとそれ聞いてやめる人がいるのね。でもやめた人とやめてない人、小さなことですよ、本当に人形別にいいじゃんと思うようなこと、それを信仰を持って受け入れた人はやっぱ違う、信仰が。だから何かを信仰生活しててこれやめた方がいいよって言われたり、やめるような志が自分に与えられた時はそれすぐね実行した方がいいですよ。そうするとやっぱ違いますよ。小さなことなんだけど信仰のゆえに私たちがそういうのを実行すると主はねそれを信仰として受け止めてくださるっていうことがある、
私はあなたが神を恐れることがよく分かった。私は神を恐れる人に目を注がれないですね。主は私は神を恐れて敬ってきて人を恐れをののいた人に、いつも神の前に立っている人主は喜びます。神を恐れる人、本当に世界を、作られて、全て神様の支配の中にある節分の中にある命をいただいて、全ての命は主が握っている、スズメ一羽も神を許しなしにこの地上に落ちることもできない、その神を恐れて生きている人、そこに神様が目を注ぐ、恐れている人がよく分かった、
最後にですね、ルカの福音書の14章の 14章25節から27節をお読みしたいと思います。ルカの14章の25節から27節、14の25から27節。
はい、
じゃあ水野さん読んでいただけますか。ルカの14章の25節から27節。
24ね。
25から。
25。
うん。
25。はい。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。
はい、次も。
26。私の元に来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも、憎まないものは私の弟子になることができません。
27節もお願いします。
はい。27。自分の十字架を置いて、私についてきなさい。ついてこないで、ものは私の弟子になることはできません。
はい、アメン。
アメン。
ここでですね、求められていることは非常に厳しいことです。私の元に来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その自分の命までも憎まないものは私に弟子になることができません。ここをちょっと詳しく見ていきますと、
はい、
まず私たちは、善悪を知る木の実を食べて、何が善で何が悪かというのを自分で判断するようになりました。で、罪が入ったのは善悪を知る実を食べたから。私たちは悪をするだけでなく、善も神から離れて判断する、そういう生き方を身につけてしまいました。悪はもう明らかに悪いから、そこから離れるっていうのは非常に明確で分かりやすい、道理にかなったことかもしれないんですけど、
はい、
神から離れて善を行うっていうことはなかなかですね、人は、分かりづらいんですよ。例えば川さんが昨日言ってた、あの父母を敬いなさい、肉の父母を敬うのは良いことですよ。でも天の父を差し置いて父母を敬うっていうのは、それは良くないことです。お父さんお母さんが大切にするから、お父さんお母さんに悲しい思いさせたくないから、だから偶像礼拝はダメだよっていうのはちょっと控えようとか、まあそういったことです。で、ここで言ってるのは、そんな自分の命を憎まないものは、この命っていうのは、言語で言えば不死刑っていう、まあ、心理学のサイコロジー、それの語源で、魂ですね、自分の心理学の真理です。それを憎まない、これ憎むというよりも否定しないものはと言った方が原文に近いです。ですからここは自分のそういった心の真理を否定しないものは私の弟子になることはできません。私たちが父や母が悲しい思いをさせないと思うのは私たちの心理作用です。魂由来の愛情です。生来持っている愛情で、人の目から見ればそれは良いものであるんですけども、しかし神の目から見たら良くないことがあります。自分の子供を、こういうことを言うと子供が嫌がるんじゃないか、だから言わない。箴言に書いてあります。子供に鞭を控える者はその子を憎む者だと。子供を鞭与えるのは今の世論から見れば幼児虐待になります、なるかもしれないし、あるいは人間のそういう魂の愛情からすれば それは良くないかもしれない。でも神様の教えはどういう風になっているか、子供を諭しなさい、教えなさい、そういうわけでここで書いてある自分の父母妻子兄弟を憎むっていうのは何もあれですよ、私イエスキリストを信じたからお父さんお母さん憎みます、はいさよなら、そうやって存在に扱うことではなく、その神様をよりも優先させるものであれば、その愛情が子供に対して自分の父母子に対して神様をよりもそっちの方を愛するのであれば、それは弟子としてふさわしくないよっていう、それがこれの言語の意味です。ですから何も自分を滅してキリストに従うんだっていうそういう苦心惨憺した道ではなく、本当に実はこういう魂の切り分けができれば非常にあっさりした、非常にさらっとすがすがしい道であるんですよ。だからもし皆さんのうちで神様よりも自分の父母子妻兄弟夫、それを魂の生来のべっとりとした愛情で愛する心があるのであれば、それをイエス・キリストの方を優先させなさいということです。イエス様の思い、イエス様を優先させる、そうすれば誠にイエス様の弟子となることができます。アブラハムは神様の言葉を優先させてイサクを捧げました。その結果イサクを得ただけでなく代わりの捧げ物まで得ることができて、しかもあとは祝福だけしかなくなります。ですから私たちは結構この、生来の魂の愛情べっとり、そういうものをまず御言葉の剣によって取り扱っていただく必要があります。じゃあ、これで今日のメッセージは終わりたいと思いますけど、何か質問というかそういう、こういうことがあったりとかそういうことが、シェアがありましたらどうぞ。
自分の方からじゃなくて神の目から見て自分はどうだってことがね、大切だってこと、この今の言葉でも死はこういうものを喜ぶと、果たしてこう逆だよね、自分がこう思いとか
結構自分の中で
神の目から見て、死を喜ばすよ、死を喜ぶっていうかな、
本当にできないことの一つというのは、目の前に私たち実際夫がいたり妻がいたり子供がいたり親がいたりするじゃないですか。神様は見えない。でもこの時に信仰を働いた人たちが受けたことを聖書から見つける。目の前に実際に私たちと同じように、今例えばの話、イサクを捧げなさいって言われましたよね。それでイサクを捧げたことによってアブラハムはその後にどうなったかって、イサクを捧げる信仰を働いたことによってアブラハムが不幸になったか、イサクが不幸になったか、それを見る。それで、あ、これを捧げた信仰を働いたことによってその後がこれだけすごやかじゃないかっていうことを分かったらね、捧げなさいとか、こっちとこっち、私と夫、私と妻、私と親、私と子供、どっちを取るのかって神様から選択をね、責められてる時に、その取る自分が正しい行動をどうすれば正しい行動ができるかというね、その基準はどこから見出すかって聖書から見出す。そんで一見残酷、一見情けないようなことなんだけど、それを行った信仰を行った人たちが後どういう人生を生きているかということを見て、それで、あ、なら私もしてみよう。で、それをやるとどうなるか。あなたの信仰があなたを救ったとか、ね、あなたの信仰通りになれとか、その祝福が私のものになって。だから
主の言葉に従った時、殺そうとした途端にストップ、そして羊が備えられた。
ここね私大好きなんだけど、備えられた神様を焦らした人アブラハムですよ。自分の子を捧げなさいって言ったら、 それで捧げに行って縛ってね、でこの時に捧げるってどういう意味かというと、これ持って行って首は首でよ、ここはここで関節は関節って全部切るんですよ、捧げ物。だから本来は子羊だとか牛一頭だとかね、そういうものをそうやって全部やって神様に捧げる全焼の生贄だから。でお前の子を全焼の生贄にしなさいって言ったら、あんな可愛い子を100歳で得たんだよ。首は首でちょん切ってね、こういう関節全部ちょん切ってね、血は血で全部絞り取ってっていうことをやんなきゃいけないんだよ。そのために自分の子供を縛ってそうやっていた。でもその過程を彼はしようとね思いながら、しもべたちには何を言ったかで、神様は限りなく良き方だから、私の子供を捧げなさいって言ってる。でも捧げても神様はこの子供をまだね、同じ子供を私にくださると、そういう信仰があったから、彼はしもべたちに、私は全焼の生贄を捧げてから子供と一緒に帰ってくるって言った。だから神様が私たちに無理なことを要求する時があるんですけど、それをアーメンって神の方法に従って、それをアーメンして行うと必ず主は報いてくださるんですけど、この時にアブラハムがやった行動によってイサクはすごい祝福されるんですよ。イサクの名前は別名従順という意味があって、ね、お父さんが自分に縛っても彼は黙って縛られたんですよ。それで従順したことによってイサクはどうなったかって、彼の生涯ね、彼はずっと祝福される。だから親が信仰を貫き、子供がそれを一緒にね歩むと、その子供はすごい祝福されるということがあるから、本当に神様と夫、神様と妻、神様と親、神様と子供がこう対立する時、どっちを取るかということになった時っていうのは、とりあえず神様、そうすれば取ったことによって、私が取ったことに、私はもちろん子供も夫も、ね、みんな健やかに祝福されるというのが保証です。
アブラハムの信仰によって、私たちアダムとエヴァとの その神様の隔たり、アブラハムの信仰の義によって私たちは今度大いなる祝福をいただくことができた。だからアブラハムの信仰の父で、
うん、だからアブラハムは私たちの父も、
ね、父ですよね。ここにすごい真理がありますね、うん。
だからこの間のメッセージじゃないけど、途中止まるとテラになっちゃうの。それで行きました、途中止まりました、そこで死にましたって終わりなの、人生。でも途中止まったテラを、あ、 お父さんなんで行かないのって、お父さんが行かないなら私でも行かなくちゃって思って行ったアブラムは信仰の父になる。だから分かってて行わない信仰はテラになっちゃう。アブラハムのお父さんテラになっちゃうんだけど、分かって行う信仰はね、信仰の先祖アブラハム。だからテラは人は分からない。この聖書よく知ってる人もテラはよく分からない。アブラハムのお父さんくらいしか分からない。でもアブラハムは世界中で有名人だ。だから途中信仰働かないで、途中で立ち止まるとテラになっちゃう。進んでいくとアブラハムになる。でこれだけ覚えるだけでもすっごい祝福。じゃあ祈ってください。終わりましょう。
はい。愛する天のお父様、あなたは信じる者はその信じた者だけでなく、その家族をも救ってくださる お方であるということを知りました。感謝いたします、私たちは本当に自分のことだけでなく、自分の親しいもの、家族、兄弟姉妹たちのためにも祈ることができますように、私たちもまた私たちの家族をも救うものはただ信仰によります。この信仰の父アブラハムに習うものとしてください。私たちがあなたを優先、何よりも大事に優先することができますように、私たちの生来のその真理、生まれながらのこの肉の心を、その愛情を、が主よあなたの御前に邪魔するものであれば、それを断ち切ることができますように。私たちのうちの肉の遺作を断ち切ることができますように。それによって霊の遺作を得ることができますように。どうか私たちのその心の分離手術を主よあなたの御言葉によってなしてください。御霊は私たちの助け主、私たちをその霊と体との分離手術にするにはまことにふさわしいお方であります。私たちは御霊のところに身を横たえ、ただあなたの御旨のなすがままに主をなされたいと思います。イエス様、あなたがなしてください。今日のこの御言葉を感謝いたします。この祈りを愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
ア
ー
メン。
ハレルヤ。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。みんなどうかですかね。いろんなことができて感謝です。
あと話変わるんですけど、僕の薬の件ね、薬の件もう一回考えてみて、この薬やめたいと思うんだけど、
もう前からずっと祈ってるんですよ、本人。
さっき飲んだらこう、なんか眠くなったから薬のせいかなって
思って。いや、今飲んでる薬には睡眠薬入ってません、
なんかだるくなったね、なんかし
ない、全然、全然しない。ただ眠くなるのは、睡眠時間たっぷりとってないから、
さっき急に眠くなったから
大丈夫です。
だから今ね、お薬っていうのは、本当に体にとって負担だけをかけてる薬ですよね、見てると。負担だけをかけてる薬なんですよ。だから私、素人でありながらでも、もう見てて、薬全くいらないなって。
いらないです。
だから、それをね、今、看護婦をね、なさっている方が見てそうだって言ってるんだから、間違いない。だからこれでね、まだ一つの、ね、区切りがついたんで、もう精神科の薬もね、まだいらない薬も全部取って、今最小限のものを持ってたんだけど、これももう全部取っちゃうと。それでこれはね、証ですよ、クリスチャンとしての証。結婚して安定されて、健康も祝福されて、それでこんなすごい赤なんだと。これ証だから、もうぜひぜひね、その方向で
薬を飲んで信じてるんだよね。
まあ
薬がイエス様の方に信仰が強くなってね。
そうですね、
すごいね、新潟来てよかったね。ねえ、信仰が強くなってね、この今イサクの捧げるね、大丈夫、信仰ね、
これはもう本当にね、楽にしたいからね、
そうだよね。
だって薬で縛られるって一番良くないと思いますよ。飲む方も辛いと思うよ。
ずっと飲んでたら
長いとか長年飲んでるんだもん。
でも、だんだんと
心臓、胃がね、正常に働けなくなっちゃうっていうのは、何が怖いかって言ったらね、年を取った時にね、今飲まなくてもいい胃薬を飲まされているから、いらない分泌物とか足したり抑えたりするわけ。そうすると今度ね、胃が丈夫じゃなくて正常じゃないと、食べ物を通していろんなものを吸収できなくなっちゃうでしょ。そうするともう本当にね、天敵につながれた生活になりかねないの。だから今元気で歩けるうち、いろんないらないものを全部排除して機能を取り戻して
もらう
ということがとっても大切。
またね、自然治癒力っていうのは人間に
あるんだ、
備えられてますよ。普通の神様も備えてもらったもので、自 然に治す力がもう人間の体にはあるので、胃の薬も飲みすぎると今度あの痛くないのに痛いっていう、ほら、
あのね、前ねテレビでやってたけど、人間のねこの自然治癒力ってすごいんだよ、あのね、
すごいんだよ、
こうね病がこう来るんだわ、あの映像でやってたの本当に、病がねこう来てぐーっと膨らむのよ、そしたらね自然の治癒力でそれがぐーっとこの病をね今度ねあのこう食べて食い尽くすっていうの、でも薬飲むとその自然治癒力がこう動かない、こう病をね食い尽くすんだよ、
妨害される。
前ねテレビでやってた。
なぜかというとこういうとこパッと切った時っていうのはね、ばい菌が入って産んだりするときにここをなんとかするために何かする応急措置ですよ。それは OK なの、
うん、
ね、助ける、
うん、
でもこのばい菌を助けるものがばい菌だけ殺せばいいんだけど、他のものもあの動けないようにこう知ってしまうから、だからここには良いものがね、こことここには悪いっていう働きをしてしまうっていうことだから、もうお薬はなるだけ飲まない方がいい。
だからね、あの昔の人、あの土をこう耕した人は昔の人はね自然治癒力すごいんですよ。それでよく爪を折ったとか転んで折ったとか、この辺もうね傷がもうパカッと開いてんのに治療してもね歯ぐん血だらまっかになってダラダラしてんのに絶対ここをね治療させないんです。これがね1週間10日になったらきれいに自分で自然になるんです
。
そうだけの
土のとこにこうほら、寝るんだよね、あと温泉とサルが入ったりね、で自分でこう傷口舐めるよね、
海の中もあの温泉があるのね、ポポポポ出てる、うん、海の病院ってあの前あのテレビで見たことあるけど、具合が悪い魚がねその温泉が出てるところにいて温泉やってんの。
あとね、山の水がいいんだってね。山の水、山のとこ行くと、あの水に現れたものって、
うん、治るの、うん、
自然に。
寝起きって酸性じゃないで
しょ。神様以上にいいものないね。主が作ってくださったものにはね、害がないんだけど、人間が作ったものにはね、何から何まで毒が出るんだよ。だから